クルーシャルポイント1、噂話をすることや代理権威に反逆することから遠ざかり、霊的死に触れない。アウトライン1、神の目に最も憎むべきものは死です。死は醜い忌むべきものであって、私たちは死を忌み嫌うべきです。私たちが避ける必要のある死は霊的な死です。アウトライン2、民数記11章から14章と16章における反逆の罪から、死はイスラエルの子たちの間で蔓延してしまいました。アウトライン3、神は19章において赤い雌牛の灰と共に汚れを取り除く水を用意するように彼らに告げました。それは彼らがその水を用いて自分たちが影響を受けた死の汚れを取り除くためでした。民数記19章で雌牛が他の項目とともに燃やされ、その灰は汚れを除く水を作るのに用いられます。私たちはこの章全体を読むことによって、汚れ、不潔が主に死の汚れを指しているのを理解することができます。この水は死の影響と汚れを避けるための備えです。16章の反逆のすぐ後、死が至るところにありました。1日で 14,700 人が死に、彼らの死体は至るところに横たわっていました。A 書の多くの天幕に死体がありました。人は死体に触れることによって、人が死んだ時そこにいることによって、死体があった天幕に入ることによって汚されました。200万人のイスラエル人全体が死の影響のもとにありました。彼らは皆汚れの状況の中にありました。こうして汚れを除く水が死の影響と汚れを無効にする必要があったのです。死は醜い忌むべきものです。ですから私たちは死を避ける必要があります。私たちが避けるべき死は主に肉体の死ではなく霊的な死です。霊的な死は至るところにあります。罪深いこの世的な場所だけではなく、最も道徳的で倫理的な場所でさえ霊的な死に満ちています。適用、青少年大学生編。あなたは罪深い事柄や予的な事柄に注意して離れる必要があるだけでなく、注意して霊的死に触れないようにしなければなりません。霊的な死は罪よりも忌むべきものであり、噂話や秩序に対する反逆などから来ます。あなたはクラスメートや先生の悪い噂話から遠ざかり、それらに関与しないようにすべきです。噂話をする友人たちはその話の輪に加わらないあなたのことを変に思うでしょうが、これらは死をまき散らすことですので、決して関与してはいけません。また神は世の人を愛しているので、人を傷つける噂話をするのではなく、福音の恵みの言葉を語るべきです。噂話をしていると福音をすることができなくなってしまいます。またあらゆる秩序は神によって定められました。神のアレンジされた秩序や環境を受け入れないことは神に対する反逆です。ある状況は表面的には不道徳であるとは言えませんが、反逆を根本的な動機としています。悪魔サタンはエヴァに対して、神は本当に言われたのですか？あなた方は必ずしも死ぬことはありません。それはあなた方がそれから食べる日にあなた方の目が開かれ、あなた方が神のようになり、善と悪を知るようになることを神は知っておられるからです。と言って神の言葉を疑わせ、神に反感を持たせるように誘導しました。これらのサタンの言葉は一見すると不道徳なものを含んでいないようにも見えます。しかしそれらは神に対する反逆に満ち、死に満ちているのです。このサタンの言葉を受け入れた結果、アダムとエバは堕落してしまいました。 例えばサタンは担任の先生の欠点などを指摘して、先生に従う必要がないのではないかとあなたに提案してきます。この時あなたは、あらゆる環境があなたの益のために神によって用意されていることを思い出してください。そして主の御名を呼び求め、主の恵みによって先生に服することを学んでください。そうでないとあなたは死に触れてしまい、自分を神の裁きのもとに置くので、決して神によって祝福されません。覚えてください、神は罪よりも死を忌み嫌われます。祈り、おー主イエスよ、私に死を識別する霊的な識別力を与えてください。神は罪よりも死を忌み嫌われます。噂話をしたり、秩序に対して反逆したりすると、霊的な死に触れてしまいます。おー主イエスよ、私の内側の反逆の罪を許してください。主の恵みに頼り、私が反逆的な行動を起こすことがないように助けてください。アーメン。